竹竹の部屋、
竹竹の部屋、野球ラジオ、こんにちは。野球ラジオを主催しています竹村裕二です。野球ラジオを聞いていただきまして誠にありがとうございます。野球ラジオ第6回、今回は女子野球を取り上げます。番組前半では埼玉県越谷市で行われた日本女子プロ野球ティアラカップ埼玉越谷大会の観戦と、日本代表を何人も輩出している女子野球のクラブチームサムライの見学を、練習を見学させていただきまして、その後にラジオディレクターの井上さんと私竹村裕二が女子野球の将来や指導者などについて語り合います。そして番組後半では、なんとサムライの八尾監督と松本キャプテンのインタビュー、野球ラジオ第6回、どうぞお楽しみください。
私たち2人でですね、越谷市にありますですね、越谷市民球場で女子プロ野球を見てまいりました。井上さん、女子プロ野球は初めてですか？
いや、初めて来ましたね、見に来ました。
私も初めて見に来たんですよ。テレビでは何回か、まあ、見たことがあるんですが、実際見てみてね、レベルはかなり高いなって感じたんです
ね。いや、僕もね、守備とか全体的にこう、はい、もう本当に男子に引けを取らないぐらいでしたね。
そうですね、まあ、実際パワーがあるかって言ったら、うん、そういうわけではないんですが、守備の華麗さとか素晴らしかったですよね。
技術的面では、はい、いや本当にこう、先ほど言ったそのパワー以外の部分は本当にこう、もうフォームも綺麗だし、うん、ボールも正確だし、はい、やっぱ本当に安定感がありましたね。
そうですね。だから僕は一回女子プロ野球っていうのは見る価値のあるものだと、うん、今回認識しましたね。だから今後どういう風な形で発展するか非常に楽しみだと思うんですよね。
そうですね。できるだけもっと多くの人に、ね、知っていただいて、はい、まだ本当に、ね、チームも限られてて、やる場所もまだまだ限られてるんで、これが少しずつ、まあ、はい、もちろんこれ以外クラブチーム、アマチュアチームも、ね、後ほどお話ししますけど、はい、そういうのもあるので、
はい、
ぜひ今後ね、やはりもっと広まっていってほしいなと思いましたね。
そうですね。もっと例えばいい形でどんどんどんどん広まっていけば、うん、かなりそのが広がってくるんじゃないかと思うんですよね。
うん、そうですね。やっぱりこういうプレーを見ると、はい、やっぱり結構女子野球の環境ってまだまだこうね、限られてると思うので、やっぱりやりたい人して見て、こう今日みたいにこう何か感銘を受ける人っていると思うので、やっぱり見る機会を増やすことって、いろいろプレイヤー側にとっても、見る人、ファンにとっても、
そうですね、
すごいメリットあるなと感じました。
例えば女子プロ野球今日見てたんですけど、ショートの途中から入ったショートの選手がすごい華麗なプレーを見せたんですよね。それ見てた時に、うん、いや、これ男子よりすごいじゃんと思って僕は見てたんですよね。うんうん、それがすごく埋めに吸ってますし、連携プレーなんかでも綺麗に決めていくんですよね。
だからもうね、今日見た試合の中でそれほど大きなミスもなかったし、はい、やっぱりまあ、想像してたのと、まあ、ちょっと申し訳ないですけど、やっぱりもう少しちょっと、ね、女子野球っていうので、やっぱりこうもうちょっとレベル的な部分は男子に劣るのかなと思って、決してそんなことないですし、
そうですね、
いや本当に中には男子と混じっても一緒にプレイヤーとしてチームとしてもやっていけるんじゃないかなっていうレベルの人、もちろん今まで環境が整ってないことで、はい、まあ、男子とやらざるを得ないという、ね、状況だった方すごく多かったと思うんですけど、はいはい、やはりお互いに気を使う部分があったり、どこかでね、こうやっぱりどうしても距離感を、やっぱコミュニケーションというところも後ほど、ね、出てくると思うんですけど、やっぱりそういうところもあると思うので、はい、やはりこの環境が整っていくっていうことが非常に大事だなという感じしました。
以前私茨城ゴールデンゴールズ、通称金ちゃん球団、はい、そこで片岡あゆみ選手が守備練習をする姿を見たんですけど、はい、あ、彼女上手いじゃん、うん、僕はその、まあ、数年前の話なんですけど、はい、その時はすごくそれを感じてたんですね。で、今回女子プロ野球を初めて見たんですけど、うん、本当にそれが再現されてるんですよね、
う
ん、
そういうレベルがみんなそれぞれいるわけですよ
ね。いるわけなんですよね。だからそれを見てた時に、これって女子プロ野球って将来いい形で伸びていくんじゃないかなっていうのは、まあ、もちろんプロ野球だけじゃなくて女子の野球全体ですね、うん、が伸びてくるんじゃないかなっていう感想はやっぱり持ちます。すごく持ちましたね。
そう、これ裾野が広がっていくと、もちろん今ね、国際的には日本、ね、世界1位の、はい、ワールドカップ3連覇という、ね、記録も持ってますので、もちろん世界ではトップクラスなんですけど、やっぱり認知度とやっぱ環境が整ってないということで、はい、なかなか、ね、こう知る機会っていうのはなかったんですけど、やはりこれはすごい可能性を今日感じたもう一日になりましたね。
そうですね。 あのサッカーのなでしこリーグはもう去年から、はい、まあ、ワールドカップで優勝したのもあるので、はい、あるんですが、ものすごく有名になりましたけど、はい、あのような形になっていく可能性はかなりあるのではないかなと思うんですが、いかがですか。い
や、十二分にありますね。やっぱりもう一応ね、やっぱ見てない方は見ていただいて、ここまでの、はい、あ、女子でもできるんだと。やっぱりこう見てもらうと、僕も見るまでは全然そこまで知らなかったわけで、
そうですよね、
今日見たことで、いや本当にすごいと思いました
よ。かなり僕も驚きましたよね。見たことない皆さんはぜひですね、近くで女子プロ野球が開催される機会があって、ぜひ見ていただくのをおすすめします、うん、まあ、入場料もそんなに、ね、高くはない金額でしたので、うん、その払う価値がある野球が見れるというのが、
そうなんです、はい、それだけあれって、ね、ちょっとやっぱ見ないとなかなかその、はい、ね、ちょっとその入場料払うんだとか、そういうところでイメージを持たれてしまうと思うんですけど、やっぱり見るだけ、やっぱプロというからにはそれを意識して、やっぱ実は球場もエンターテインメント性をすごく意識していたり、はい、やっぱりこうファンを意識する部分では本当に男子のプロ野球と一緒だと思うんです
よ、はい、そうですよね。
でファンサービスとかそういう部分の意識っていうのはよりも距離も近いですし、もう本当に接することもできますし、やっぱりこうやっぱ見て、あ、よかったなと、また来たいなと思わせるものはすごく多いと思います。
私もそれを感じました。でこの後ですね、私たち2人でですね、はい、女子のアマチュア野球クラブチームに見学に伺いました、はい、侍というチームなんですが、チームの練習に伺いました。で、このチームの練習を見てたんですけど、練習を無理無理しているという雰囲気が全くないのがすごく印象的だったんですよね。でさらに練習に対して目を輝かして参加しているのがすごく印象的だった。そう感じました。
いや感じました。本当みんな楽しそうで、
はい、
やっぱり野球って本来そうだよねって、こういうあるべきだよねっていうのをすごく感じて、はい、いや元々もちろん僕男子の、ね、プロ野球とか、はい、やっぱりイースさんとか、
はい、
まあ、アマチュアも高校野球もそうですけど、やっぱちょっとなんか厳しい、ちょっと試練じゃないですけど、
そうですね、
ちょっと辛い思いをしてやるもんだと、練習ってそういうもんだっていうのは前提にあったんですけど、はい、でも考えてみたら野球ってもともとね楽しんでやるものだし、
そうです、
やっぱりそのきつい思いして、もちろんその目標に向かってやるっていうのは必要な部分はあるんですけど、はい、やっぱりどっかで嫌だけどやってるとか、なんかやらされてやってる感がね、どちらかというとあった、やっぱり日本の野球界全体的にそういうのってあったと思うんですよ、
はい、
でも考えてみたら、まあね、メジャーの指導者とかも結構選手をリスペクトしてたりとか、結構こうどちらかというと日本ってやらせてる、やらせてる、やらして、やらされてる感っていうのは結構あるんですけど、でもそれって本来スポーツをやる上で違うんじゃないかなっていうのは改めて気づかされました、
ね、全くその通りだと思いますね。一つ気がついたのがですね、例えば練習をしたときにコーチが教えるんですけど、うん、そのコーチの後を影を追うように何人もの選手が、うん、追っかけてたりとかするんですよね、うん、でなおかつ例えばコーチがいたら、コーチの人が指導者の人がいたら、その人に熱心に教えを請う、うん、こうってそれでレベルを上げようという姿勢がこっちにもすごく伝わってくるんですよね、うん、それがすごく印象的なんですよね。
そうなんです。もうやらされてるんじゃなくて、あ、自主的に自分からこう、ね、自然と体をもう、ね、コーチの後追っかけて一緒に真似してるっていう、
はい、
すごい純粋で、でも本来あるべき姿だなっていうのはすごく感じました。
全くその通りですね。で私たち それで他にも見てた練習の光景を見てたんですが、例えば指導者の人たちもそれにそれぞれ実はこのチームいろんなレベルの選手がいます、はい、いました。例えばすごく内野の守備でもきちんと取って投げられる選手もいれば、もうその段階か取る段階から教える、うん、そういうレベルの選手からもいました。それぞれのレベルに合わせて指導者が的確に教えてっていうのが、うん、教えてるのがすごく印象的だったんですよね。
そうですね。だからなんかこう厳しく、なんかどっかでね、ああいうと他のね、場合によっては高校野球なんか結構厳しく怒られるからやんなくちゃいけないとか、
はい、
ちょっとね、厳しいからっていうところがあるんですけど、そうじゃなくてやっぱそれぞれレベルもあるし、それぞれ選手の、ね、はい、適性もあるだろうし、それを理解した上で、まあ、コーチもこうその、ね、選手に合わせて教えてると。それは、ね、でも考えてみたら普通のことなんですけど、僕ら今までいろんな野球を見ている中でそれを忘れかけていたなと、
ね、
改めて思い返され、ね、思い返させてくれたなというのはすごく、ね、はい、ありました。
僕もそれをつくづく感じましたね、うん、例えば、うん、 今日一つの光景で見たのは、うん、トスバッティングを選手たちが行ってたんですけど、はい、ある一人の選手がトスバッティングのトスをなかなか上げられなかったんですよね、うんはいうん、それをあの指導者の人がさっと見つけて、うん、もう少しこう上げてみなさい、うん、こう投げ方変えてみなさいっていう形で指導してたんですよね。でそれがそれを教えたらその選手をすぐ飲み込んで、うん、あのその通りトスを上げて相手の選手も気持ちよく打ってる、うん、その光景が未だに忘れられないですね、
うん、そうですね。だからそこでなんかどっかで何やってんだとかこうじゃねえだろうみたいに、うん、今までそうイメージ的に、ね、そう決してそういうもんじゃないし、
はい、
やっぱり、ね、教えてこう上手くなるこうアドバイスっていうかねこうポジティブなんですよ。とにかくどっちかっていうとなんかどっかで僕らも根底でちょっとネガティブな部分、はい、ちょっとあったと思うの教える時に対しても、はい、でも決して例えばもうそういうところがプレーにも例えばミスを恐れなかったりどっかで怒られるからっていうことで逆に萎縮しちゃう部分はあると思うんです。そういうのがなくて逆にポジティブにあこうすればよくなるんだよこうだダメじゃないかというよりこうしたら上手くなるよとかそういうなんかプラス思考だなっていうのをすごく感じたんですよ。
追い出したくて今日侍の指導している方とかは、うん指導してましたよね、はい、例えば分からなかったらこうやってやってみなさいとかいう形で、うん、きちんと指導してましたよね、うん、そこがすごく印象的でしたね、
うん、だから本当は男子もそういう部分見習わなくちゃいけない。
そうです、
うん、それがなんか今まで僕ら見る側も実は当たり前だってそういう厳しいもんだと思ってたけど、はい、考えてみたらそうじゃないよね、
はい、
もっと選手リスペクトしてやっぱりこうね上手くなるように、はい、チームの雰囲気が良くなるようにしていかなくちゃいけないわけ
で、ね、
だそういう部分ってプロの選手とか今までこう、ね、高校から、ね、社会人アマチュアも含めて男性の野球ってそういう部分って失ってきてたんじゃないかなと、はい、純粋に子供の頃野球始めた頃そういうことを、ね、もう一度、ね、思い出して改めてだから女子野球をそういう意味でも見てもらいたいなという思いは、ねはい、すごく強くなりました。
私もそう思いました、
うん、皆様お待たせいたしました。野球ラジオ初めてのインタビュー侍の八尾道則監督そして松本圭キャプテンのインタビューです。番組後半もどうぞお楽しみください。
八尾さんあの侍の監督をなられたきっかけはどういうきっかけですか。
私の知人 と、はい、あと選手の、親がですね、
はい、
知り合いでして、
はい
はい、それを通じてお話をいただいて、はいぜひということで監督をやってます。
あの女子野球に対して最初どのようなイメージを抱きましたか。
すごく純粋に野球を楽しんでるなというか、はい、すごく楽しそうに野球をやるなと思って、
はい
はい、
それはあの今日練習を見させていただいたんですが、
はい、
あのかなり楽しそうにやられていたのがすごく印象的でしたね。
そうですね。
松本さんはどうして野球に入られたんですか。
私兄がいるんですけど、
はい、
その兄が野球をやっていたっていうのであと周りに男の子の友達が多くて、はい、みんながあの野球やってたので、まあ、誘われて参加したのが
あの松本さんのポジションはどこですか。
主に外野なんですけど、
はい
まあ、最近はキャッチャーやったり、まあ、サードやったりとかいろいろ
あのいろいろなポジションを守られて例えば普段は外野なんですけど、はい、例えばキャッチャーとか転向やられたりとかサードやられたりとか、
はい、
そういう他のポジションをやられたりどんな感じ気分が、ね、新鮮な気分ですかそれとも慣れないからドキドキという感じですか。
まあ、それは両方あるんですけど、
はい、
やっぱりあの普段と違う目線で見れたりやっぱり外野より内野ってピッチャーとか、まあ、みんなに近いので結構みんなとコミュニケーション取るのが好きなので
なるほど
あの楽しくできていると。
一つ今の野球での目標は何ですか。
野球での目標、
はい
まあ、やっぱチームで、まあ、勝つのは一番なんですけど、
はい
まあ、楽しくっていうかいい意味の楽しくでみんなが一つの方向を向いて充実した野球で勝ちたいっていう。
勝ちたい、
はい、
何で勝ちたいですか。
はい、
例えば何か目標の大会とかありますか。
あの夏に全国大会があるので、
はい
まあ、それで優勝するのをチームの目標としてやってます。
ありがとうございます。八尾監督今の目標は何ですか。
キャプテンが言ったように、はい、夏の全国大会で、優勝することです。
あのチームを皆さん見てまして、はい、確かにいろいろレベルはまちまちなんですが皆さん楽しそうにやってるっていうのを僕すごく感じたんですね、
はい、
でなおかつあの指導もすごく一人一人に行き渡ってるような感じがしたんですがそれがすごくいい雰囲気で僕らに伝わってきたんですが、うん、いかがですか。
そうですね、まあ、やってる選手とか、まあ、もちろん私含めたスタッフ陣も野球を楽しんでやってるので、
はい
はい、そこが まあ、もし伝わってるんだったら嬉しいですね。
僕らはすごくそれが感じました、
はい、
あの直近で何か今度こういう試合があるんだっていうことがあれば、例えば来週以降とかあれば教えていただければ告知をしたいと思いますが、いかがですか。
まあ、来週以降、まあ、土日を中心に、はい、まあ、試合を行ってますん で全国大会が8月の頭にありますんで。
どちらでやるんですか。
愛媛の松山で。
あ、愛媛の松山ですか、
はい、
じゃあ四国遠征、あの結果がいい結果が生まれるといいですね。
そうですね、はい、
それまでに予選とかがあったりとかする形ですか。
でも予選はなくてですね、
はい、
8月頭にも本戦として、その大会の中で予選リーグとかはあると思うんですが、はい、
松本さん、あ、ま、チームの士気が非常に高いって僕は感じたんですが、いかがですか。
そうですね、矢尾さん監督になってから、
はい、
ますますみんなが、はい、雰囲気良くて意識も高く練習に励めてると思います。
今日いろいろみんななんか意識が高いのか、いろいろ守備のこう取ってとかいう動作とかすごい熱心にいろんなコーチの皆さんとかに伺ってましたね。監督の皆さんとかさっき見てだったんですけど、例えば内野のトスで上げる、どうやって上げるのかとか、守備の位置の取り方とかどうだとか、走塁の動きがどうだと、走塁の動き方とか見てましたけど、みんな熱心にこう動けばいいんだのかなとか言って、うん、コーチの皆さんの影を覆うような形で練習してるのがすごく印象的でしたね。井上さんはどうでしたか。
そうですね、まあ、ちょっといろいろね、女子野球のこのいろいろ練習環境とか大変だと思うんですけど、今そのチームのメンバー構成というのはやっぱり社会人とかその学生とかどういう方が多いですか。
チームは中学生から上は社会人まで、まあ、幅広い年代、まあ、中学、高校、大学、社会人、まあ、全ての年代でまあ構成されていますので、はい、
そう、一番低学年というか年齢が若い方だと中学何、
中学2年生ですか、ね、高
校とも、上は社会人、上田の方は 何歳ぐらいの
27歳。
お、そうなんですか。
本当幅広く、
はい、そうですね。
じゃあその、まあ、働いてる方もじゃあ普段はじゃあ中高生だと学校通ってて、
はい、
この練習の時だけ、
はい、
その中で、まあ、このみんなメンバー集まる中、別それぞれ別の中でやっぱりその苦労される点とかっていうのはありますか。
やっぱり土日を中心にやってますんで、その土日を使ってやっぱり意識だとか練習だとか、うん、まあ、そういうのをチームとしての、できるものを上げていくので、うん、まあ、時間的な制限っていうのはもちろんあって、うん、でもそれも含めて、まあ、みんな選手は意識高くやってますんで、
はい、そう、まあ、練習時間、ね、限られて、まあ、短いとは思うんですけど、はい、その中でなんか重視していることっていうのはどのあたりになりますか。
意識、まあ、全体の意識の高さというか、うん、はい、試合で勝つために練習があると思うので、うん、練習のため練習ではなく、うん、はい、
見てる感じはやっぱり守備練習にすごい力を入れていたように感じるんですけれども、やっぱりそのあたりって守備とバッティングと守備重視っていうのはありますか。
僕のイメージではバッティングをもっと、
あ、もっと、
もう本当は、はい、今日はちょっとバッティングゲージとかもなくて、うん、はい、守備中心の練習だったんですけど、
それはもう練習場所とかその、まあ、当日状況によって変えていくとか、
はい、
じゃ本来はもう少しバッティングをメインにやっていきたいということ
ですか。そうですね、はい、
どうですか今のところ、まあ、試合などでチームのバッティングとかそういう全体的なそのレベル的にはどのように感じてますか。
すごくレベルは高いと思っていて、はい、まあ、ピッチャー含めて、まあ、守備はもちろんレベル高いと思うんですけど、うん、バッティングもすごくみんなバッティング良くて、はい、まあ、僕男子の野球しか経験、まあ、今までなかったですけど、男子と比べても、はい、まあ、レベルが高いんじゃないかなっていうぐらいバッティングはいいですね、はい、
今後ね、まあ、女子のプロリーグもできましたけど、はい、そういうところに選手をじゃあ送り出すようなことも今後結構出てきそうな感じ
で、もうどんどん行ってほしいですね。僕のもう入ってもらった人を、まあ、できる限り教えて、さらにレベルが高いところへ送り出してあげたい、まあ、そこの受け皿じゃないかも分かんないですけど、そういうものになればいいなっていう。
松本さんにもお伺いしたいんですけど、今までいろいろ小中高といろいろ練習環境大変だったと思うんですけど、ちなみに今までってやっぱ男子と一緒だったりとかっていうのは多かったですか。
小学校と中学校は男子になって、まあ、軟式なんですけどやっていて、で高校から女子の硬式野球部ある学校に行って、
それやっぱチームメイトもそういう男子と一緒にやってきたっていうチームメイトってやっぱ多いですか、やっぱ女子野球って。
多いと思いますね、うん、でも今だとだんだんまあ女子のチーム増えてきたんで、うん、女子チーム出身の子もまあパラパラいるんですけど、うん、やっぱり小学校中学校あたりまでは結構男子とやってるって子が多いです。
その中でやっぱりこう壁にぶつかったりとか、やっぱ男子と一緒だとレベル的に厳しいかなと思ったことって今までありました？
レベル的に厳しいっていうよりやっぱり団体スポーツなんで、うん、コミュニケーションの面とか、うん、まあ、他の野球というよりも他の面でやっぱ苦しむ子が多いんじゃないか、うん、まあ、私もそうですね。あんまりコミュニケーション取れてたかって言ったらあんま取れてなかったか、
うん、逆にね、男性側がちょっと気遣っちゃったりとかそういうことって結構あったりします。で、じゃあやっと高校で女子の野球部が学校であったってことですか？
そうです、ある学校に
通った。あ、はい、じゃあそれをそういう学校を探してやっぱ野球を続けたいと思いが相当強かったんですか？
そうですね、どうせっていうかやるなら女子の中でもやってみたいというか、自分がどのくらいのレベルにあるか男子の中で言うと分からないん で、うん、で女子野球に興味を持って。
じゃ今このチームはどうですか、雰囲気的には。
チームの雰囲気は他のチームに比べてもかなり進化があります。うん、
それは結構コミュニケーション今すごく取れていい感じになってる。
そうですね、すごい、まあ、意識が高い、練習に励む意識も高いですし、うん、いい子が多いので、うん、やっぱそういう面で雰囲気がすごいいいチームになってると。
じゃあ実際まあこう練習とあとプライベートも含めてうまくじゃいってるようなことがあって、これからのまあ個人としてのもう選手としてプレイヤーとしての目標っていうのはどういうところにあるん
ですか？個人としての目標はプレーでチームを引っ張れたらいいと思います、
うん、まずはもうチームをこのチームでなんとか今後も続けて盛り上げていきたいという思いが今は強いということが分かりました。
ありがとうございます。例えば松本さん、ちょっと意地悪い質問なんですけど、日本代表とかいろんなレベルの方を教えて、さっきも見てたんですけど、はいはい、まあ、例えばものすごく華麗に取る人もいれば一から教えてる方も、例えばトスの投げ方からも教えてる人、まあ、レベルの人たちもいて、そういうレベルであってもなんか非常に、雰囲気がいいし、なおかつそれぞれ自分でレベルを向上させようって意識がそれぞれの選手から感じられたんですけど、そういうところで何か気を使ってる点とかございますか？
気を使うところは何もなくて、はい、選手がすごく目を輝かせて野球をやっているので、はい、僕はそれに、まあ、何か伝えることがあれば伝えている感じですね、
はい、例えば伝えてる、例えばこういうふうにしてみたらどう、アドバイスをするみたいな感じですか？
そうですね、
はい、
そうですね、
今まで例えば男子の野球に関わっていたわけですけど、はい、女子の野球に関わってきて、はい、何かちょっと同じ野球であるんですけど、はい、苦労した点とかございますか？
苦労した点はまあ、何もないですね、はい、まあ、もっと男子の野球もみんな楽しくやればいいのになって、
あ、
もこう何か野球がつまんなそうにやる選手とかも多いじゃないですか、うん、もっと楽しく、まあ、指導者含めてやった方がいいんじゃないか、もっとレベル上があるんじゃないかなっていうのは勉強させてもらいましたね、女子の野球に、はい、関わらせて。
今日実は僕初めて女子野球、はい、まあ、このプロ野球の試合とこちらの練習をさせていただいたの、はいはい、すごくみんな楽しそう、生き生きやってるなっていうのが両方でも感じられたんですね、はい、なんか私は普段よくプロ野球の2軍の試合とかよく見に行くんですけど、それとの比較例になってしまうんですが、それと比較してみてもなんかすごく楽しそうにやってるし、で守備練習なんかでもただやってるっていう感じではなくて、みんななんかそれぞれ目標を持ってやってるんで、例えばコーチの人ですとか監督とかにいろいろ質問をしてるんだなっていうのがこちらにはすごく伝わってきました。だから何か例えば指導方法で何か例えば考えてる点があるのかなとかいうのはちょっとずっと僕思ってました。それはやっぱりそれぞれの意識の差なのかな、どうなんですか？
まあ、実際自分がやってきたので思うと、
はい、
やっぱり選手のなんていうの、純粋に楽しんでるかどうかじゃないかなっていうふうには思いますね。
その点はキャプテンいかがですか？
まあ、 男子と違ってやっぱ、はい、まあ、今はプロもできてますけど、やっぱり環境的に自分がやりたくてやってる、や、まあ、男子もやりたくてやってるんでしょうけど、うん、それよりも多分もっと自分の趣味としてというような感じでやってる人が多いと思うので、やっぱり楽しまなきゃ損ですし、自分の自由時間を使ってみんなやってるわけですし、はい、趣、まあ、本気の趣味っていうか、まあ、仕事ではないんですけど、やっぱ楽しまないとっていうのはあるんじゃないですか。まあ、楽しいのも現にそうなんですけど、であとはやっぱり矢尾さんは何もしてないとかって言ってるんですけど、やっぱ矢尾さんの雰囲気がやっぱみんチームのみんなの意識を上げるし、やっぱ聞きやすい環境を作ってくれてるので、すごい、まあ、やりやすいのかなとは思います
。どうありがとうございます。矢尾さん、今の何かありますか？
すごく嬉しいですね。はい、でも、はい、
でも何ですか？
選手が、はい、素晴らしいんでですね、それは本当に思いますね。僕どこに行ってもそれは言ってますし、やっぱ目の輝きが違うっていうのは男子も勉強するとこだと思いますし、
本当に私なんかの目の輝きが素人レベルですけど本当に感じましたので、あ、全然なんか雰囲気が輝いてるなっていうのが感じるんですよね、そういうところが。ああ、このみんな輝いて楽しそうにやってるな。多分あの今日内野の連携の練習を、はい、2時ぐらいの時間帯にやって、まあ、私たちが伺ったのは午後2時ぐらいだったんですけど、その時やられてて、まあ、中には多分全員混ざったから内野手じゃない、セカンド、ファーショートじゃない人も混ざってたと思うんですけど、みんな楽しそうにやってたのがすごく印象的だったんですよね。これは僕も井上さんも同じようなこと見解を持ってて、まあ、いろいろなレベルの子が混ざってる中でそれぞれ守備力を上げようと思って頑張ってる様子がすごく僕らには伝わってきましたね。井上さんはいかがでしたか？
やっぱ野球の原点かなと。やっぱり女子野球から他の、ね、まあ、先ほども出ましたけど男子が学んでいく必要ってあるのかな。だからやっぱりもっと女子野球の認知度って上げていかないといけないんじゃないかなと。これだけね、こういうところで活動してるよって、ね、アマチュアですけど、やっぱりこうもっとやりたいけど途中で諦めちゃった方って結構多いと思うんですけど、やっぱこういうことを広めていくことで、また私もこういうところできるのか、あ、こういう人たちいるんだ、応援しようっていうのができればいいかなと思うので、ぜひこれからも頑張ってほしいなと。それで僕らもできるだけ多くいろんなところで広めていければなと思ってますので、
今日は本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューいかがだったでしょうか？今後も野球ラジオでは女子野球をも積極的に取り上げていきたいと考えています。今回もお聞きいただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。